までに説明をしたところを基盤にして、今日からイエス・キリストの3年半の間の働きについての勉強に入ります。イエス・キリストがこの世でもって3年半の間に伝道したもの、人々に教えたもの、人々に示したもの、これは私の勝手な分け方なんですけれども、そういったものを大きく分けますと4つに分けることができると思うんです。私のこれは勝手な分け方です。で、4つに分けられます。その1つは神の道を説きました。イエス様が教えた。どうやったらば神様に、あるいは天の父に近づくことができるのかという道をイエス様が教えたわけです。神様と天の父と正しい関係に入るためには、これは義の関係です。どのようにすればよいのかということをイエス様が教えたというのが一つ目です。二つ目のものに入る前に、これだけの注意を皆様にしていただきましょう。イエス・キリストが3年半の間伝道していた時の対象となるもの、イエス様の教えを聞いていた人たちというものは、ごく特殊な場合を除いてイスラエルの人たち、ユダヤ人だけでした。アブラハムの子孫として割礼という形で神様と契約を成立しており、モーゼを通して守らなければいけない律法を与えられている人たちだけにイエス様は教えを与えております。あの当時、異邦人と呼ばれていた人たち、ユダヤ人以外全部に対する伝道はなされていなかったんです。イエス様の十字架の死からよみがえりの後でポールによって異邦人に対する伝道を始められております。だからこの点をしっかりと覚えておいていただきたい。で、最初神様の道を説きました。イエス様が教えました。後ほどこの神様の道を説いたというところを3つに分けます。詳しく言ったら4つなんですけど、分けてみたいと思う。2つ目には、イエス様を救い主と信じている者がこの世で裕福な生活が送れる道を開きました。説明をいたしました。イエス様を救い主と信じる者がこの世でもって裕福な生活が送れる道を説明してました。開いたわけです。3つ目、病気、悪霊に疲れている人を解放しております。サタンの束縛から自由になる道をイエス様が開いた。で、サタンの仕業を打ち壊すという目的の働きをしております。これが3つ目です。で、最後4つ目、イエスの肉体に受けた打ち傷によって病気を永遠に癒し取り去るという道を、痛みを取り去る道を開いたんです。健康になれる道、健康でいられる道をイエス様が開きました。これが私言うに分けた4つの分け方です。イエス様がこの3年半で何をしたか、この4つに分けると思います。それでもって今度はこれをもっと細かに分けていきましょう。一番最初、神様の道を人々に説いたというところをもっと細かに分けていきます。どうやったらば神様と正しい関係に戻ることができるのかという道を人々にイエス様が教えたわけです。で、このどうやったらば神様と正しい関係に戻れるのかという教えは、内容的に言いますと3つに、実際にも4つなんですけれども、4つ目は後ほど説明することとして3つに分けることが可能になります。神様の道を人々に説いたというのは3つに細かに分けることができます。そのうちの一つは、人が人に示す愛の中に神様の道、神様の教えが現れるという点です。だから二つ目には、神様の道は律法ではない、形式ではないということをイエス様が強調いたしました。そして三つ目、神様自身の愛、イエス様自身の愛を人々に示しております。さあ、この順序でもっと細かに内容を調べていきましょう。人が人に示す愛の中に神の道が現れるというのが一番目でした。この時ですね、このイエス様の教えでもって忘れてならないのが、イスラエルの人たち、イエスの教えを受けた人たちというものは、すでに神様の愛の中に生き、神様の愛を体験している人たちです。 この人たちに向かって人が人に示す愛の中に神様の道が現れるんだとイエス様が教えているんです。マタイの22章を開けていただきましょう。マタイの福音書の22章の36節から読んでいってみましょう。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、これと同じように大切です。律法全体と預言者とが、律法全体というのはこの聖書のことです。それから預言者の言った言葉とが、この二つの戒めにかかっているのです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、つまりあなたの全身全霊と全霊でもって、あなたのというものを全部でもってアガパしなさいと言ってる。隣人を自分と同じように愛しなさいと言ってます。一歩進めていきますと、自分自身を愛せない人は隣人を愛することはできません。隣人を愛す、アガパすることができなかったらば、感覚の上でもってアガパしているということが分かる形で隣人を愛することができなかったとしたらば、感覚の上では感じることのできない神様をアガパすることはなおできません。だからこの点からですね、隣人を自分のように愛すというためには、まず自分が自分を愛さなければいけないわけです。じゃあイエス様がどういうふうに教えているか、ヨハネの福音書の13章を開けていただきましょう。ヨハネの13章の34節を見ていただきましょう。ヨハネの13章の34節を見ていただきます。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アガパの愛があったらば、イエス様の弟子である、イエス様の教えに忠実に従っているものだということを人々が判断すると言っている。おいてイエス様がこれアガパがどういうものなのか実行し、模範を示しております。でどんなものなのか、ヨハネの福音書15章に行きますと、15章の9節からイエス様がどんなものなのかはっきりと教えております。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。友が人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。17節に飛びます。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方より私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。しかし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。さあ、実はここでもってですね、注意していただかなきゃいけない点があるんです。これ13節です。ちょっと横道に入らなきゃいけないけれども、大切なところだからですね、13節いきましょう。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様自身が命を捨てると言ったと訳しております。 人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていないという。で、多くの場合ですね、だから私は死ぬことだというふうに考える、友達のために自分の命を捨てることだと考える。死ぬことではないんです。あなたの霊が肉体を離れて肉体が活動しなくなるということを知らされて教えているのではないんです。多くの場合にこういう説明すると皆さんの目が入ってしまう。本当か、聖書の教えと違うじゃないかという。まずいろんな理由を出しましょうか。コリント第1の3章を開けていただきましょう。理由をいくつか出します。コリント第1の手紙の3章の16節を見ていただきましょう。単数形で言いますよ。あなたは神の神殿であり、神の御霊があなたに宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなたがその神殿です。コリントたちの6章に行くと、その神殿はあなたの肉体だと言ってる。あなたが神の霊の宿る神殿だと言うんですよ。その神殿を壊したらば、神はその人を滅ぼすと言ってる。神の神殿であるあなたの肉体は誰かが、つまりあなたが壊せば、自殺をすれば、あるいは誰かに殺される、他殺でもって死ぬということになれば、神がその人を滅ぼされる。もう一ついきましょう。イエス様自身は十字架でもちろん死にました。だもんだから、人がその友のために自分の命を捨てるという、これより大きな愛はない。イエス様は命を捨てたじゃないかと言われるかもしれない。聞いてくださいよ。イエス様は十字架で死にました。だけどその時にはまた生き返るということを知っていたんです。生き返ることを知っていたから十字架で死ぬことができたんですよ。証明しましょうか。ヨハネの10章を開けていただきましょう。イエス様自身がこう言いました。ヨハネの福音書の10章の17節を見ていただきましょう。ヨハネは10章の1節からイエス様の言葉がずっと続いております。で、17節で何と言ったか、こういうこと言いました。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。しかもそれだけじゃない。この4つの福音書を調べていきますと、私は殺される、死ぬけれども3日目によみがえると、4つの福音書何回言ってるか、少なくとも7回言ったことが記録されております。ということになるとですね、友のためにその命を捨てるというということ、死ぬことではないというのがこれで分かると思う。もっと根拠を出しましょうか。友のために命を捨てるという原本でいきますと、これはギリシャ語ではですね、こういう言葉が使ってます。プシュケーという言葉が使われている。プというのは本当にちっちゃなこと、本当にプッとこういうだけなんですが、プシュケーという言葉が使われている。で、これがですね、今のこのヨハネの15章の13節では、命と訳されております。マタイの22章に戻っていただきますと、マタイの22章の先ほど読んだ37節を見ていただきますと、実はこのプシュケイという言葉が使われているんですよ。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に答えられた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。 どこにも命託されてないでしょ。ところがこのマタイの22章の37節では、命という代わりに思うよというふうに訳されております。ここで言ってるこの思いというのはプシュケーという言葉です。ヨハネの15章の13節でこれ命と訳されている。実はですね、この新約聖書を書いているその原本のギリシャ語によりますと、命という言葉そのものを表すギリシャ語があるんです。ゾエという言葉がある。実際に聖書では命という言葉をですね、ギリシャ語で表すのにゾエという言葉が使われています。しかもですよ、このゾエという言葉は新約聖書です、もちろんなんですけども、全部で134回使われております。これは計算してみた。で、それがですね、全部命と訳されております。ゾエという言葉全部が134回とも命と訳されている。ところがですよ、プシュケーという言葉は ある箇所では命と訳されている、ある箇所では別な言葉に日本語に訳されております。後ほどその数や何か申し上げましょう。だもんだからこのプシュケーという言葉そのもの、日本語の聖書から見ると、こう原本はプシュケーと書いてあるのか、ゾエーと書いてあるのか、どちらも命と訳されている言葉があるものですから、だからどちらなのか区別がつかないように日本語では訳されちゃっております。で、まずですね、このゾエーという方を先に取り上げてみましょう。ゾエーというのは一体何なのか。実はこのゾエーというのは聖書の2つの違う意味に使われております。勘違いしないでいただきたい。一つはですね、神様の永遠の命という意味があります。あるいはですね、神の霊と結びつくことによって得ることができた命という意味です。つまり言い方を変えますと、アダムが地球の支配権を持ってサタンの支配に入っちゃったがゆえに、サタンが持ってくる死というもの、永遠の死というものを我々がいつもこう味わわせられるようになった。それと逆の反対のものです。これがゾエー、命と訳されている。多くの場合に永遠の命と訳しております。マタイの7章を開けていただきますと、マタイの7章の14節を見ていただきますと、まあ、13節で言いましょう。イエス様の教えでこういうことを言われました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いんです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。この命、これがゾエーです。ヨハネの福音書の1章の4節を見ていただけると、命という言葉はいろんなふうに使われている。まあ、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた。言葉というのはこれイエス様のこと、キリストということを分かっていただけると思うんですけど、作られたものでこの方によらずにできたものはない、この方に命があった、これゾエーです。この命は人の光であった。こんなふうにしてゾエーという言葉が使われている。だから神の永遠の命、あるいはそれと結びついた人間の霊をですね、このゾエーと呼んでおります。だけどももう一つある。動物や人間がこの世に存在するようになったときに、生まれたときに持つもの、これもですね、ゾエーという言葉が使われているんです。例えばですよ、使徒の働きの書の17章では25節でもってこういうふうな言葉が使われている。24節から言ってみましょう。使徒の働きの書17章の24節で読みます。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえて宮などにはお住まいになりません。また何かに不自由なことがあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。この時の命というのはただ単に我々が今持っている命です。 この世で生きているという意味での命です。あるいはペテロ第一の手紙の3章の10節でも同じように使われている。ペテロ第一の手紙の3章の10節ってこう訳されています。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を押さえて悪を言わず唇を閉ざして偽りを語るなという。この時の命を愛し、これはゾエという言葉なんですけど、この世で生きているものという意味があります。ゾエという言葉からですね、動物学的な意味での命というのがこの二つ目の意味なんですけど、そこからです、実はゾエという言葉からゾオロギア、これはラテン語なんですけど、それから最後にゾオロジーという英語でいう動物学という言葉にまでなっているんです。これがゾエです。今度プシュケの方行きましょう。私どこれスケースケーと呼んじゃうんですけど、プを抜かしちゃうんですけども、このプスケーという言葉はですね、原本でもって全部で105回使われております。で105回使われている中でもって命という日本語に訳されているもの、この新改訳でですよ、命と訳されているものが34回あります。だからこの34回と134と両方合わせたものが命と訳されている。だからどっちがどっちか区別がつかない。でその他残りはですね、大体大雑把に70回別の言葉に訳されている。どんなふうに訳されているか、魂、思い、心といった日本語に訳されているんです。である聖書学者はですね、このゾエーというものとプシュケーというものとの違いをこんなふうに言っている人もいる。同じ命で訳されているものですから、ゾエというのは動物学的な意味での命なんだ、プシケというのは一人一人の命という解釈をするんだというふうに言っている聖書学者もおります。一般的にですね、クリスチャンの間で受け入れられている意味というもの、解釈というものは、このゾエというのは神様の命、あるいは神様の命を持つ人の命、つまり永遠の命を持っている人の命という意味をゾエだという解釈をしております。プシケというのは何なのか、これはどういう意味を持つのか、命とも訳される、思いとも訳される、心とも訳される、どうやって意味を変えていったらいいのかというのは、その言葉の前後からですね、魂と訳す時もあるし、思いと訳さなきゃいけない時もあるし、心と訳す時もあります。どうしてか、魂と訳した時には何なのか、魂を離れた肉体は死んだものと言いますでしょ。片っぽじゃ命はが肉体から離れ死んだという同じです。だから魂というふうに訳もできる。でもちろん命というのもあります。だから思いを持つことができるのはその人がまだ生きているからなんです。だもんだから思いとも、このプシュケという言葉を思いとも訳する。心、死んだ肉体には心は宿っておりません。心はというのは知性はですね、霊とともに肉体を離れています。だもんだからこのプシュケという言葉はですね、心とも思いとも命とも、あるいは魂とも訳される。まだこう訳もあるんです。このプシュケという言葉はですね、人間の数を数えるときにも使います。何人という代わりにプシュケ、いくつの魂か、いくつの思いを持った者がここにいるというふうな意味でもですね、このプシュケという言葉はそうにも使います。でこのプシュケという言葉がですね、どういう日本語に訳されているのか、非常に混同しやすいものですから、特にこの命と訳されているところがですね、非常にこれが混同されやすいもんだから、どんなふうに混同されやすいのか、いくつかですね、今から例出してみましょう。どれぐらい混同されるのか、だからこの点ではっきり言うと、このゾエとプシュケというものの違いを区別しなきゃいけない。もしこれを区別できたらば、友のために、人はその友のために命を捨てるという、この命というのはこれ何なのか、実際にその人の霊が肉体離れという意味での命なのか、それで死んじゃうという意味なのかでないということで、これから証明したいわけです。まずヨハネの福音書の 10章の10節を開けていただきますと、イエス様がこういうことを言いました。ヨハネの10章の10節ではこういうことを言っている。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、イエス様が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。さあここで考えていきましょう。イエス様がこの世に来たのは、羊というのはですね、イエス様の教えもに従うのが羊でしょ。命、主刑か造営か、もう分かっていると。これ造営のわけでしょ。神の霊を受け取った永遠の命を持った人の命のわけでしょ。だからこれ造営なんです。十章の十節、これ造営です。羊が造営を、またそれを豊かに持つためです。じゃあ11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。さあこれどっちか、これが造営だったら間違いでしょ。神の霊を捨ててサタンの下に入るのじゃないでしょ。だからこれ主刑です。羊が命を得る、造営、永遠の命を得る、で羊のために命を捨てる、これは主刑です。さあそうしてくると、今度はじゃマタイの10章に行っていきましょう。マタイの10章の28節を見ていただきましょう。こういうふうに訳されております。体を殺しても魂を殺せない人などを恐れてはなりません。そんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼされることのできる方を恐れなさい。これは敬語になってるからちょっと意味がおかしいけれども、ここで魂と訳されている、これはプシュケーというギリシャ語が使われているんです。ところがですよ、39節を見ていただきましょう。同じマタイの10章の39節を見ていただきましょう。どういうふうに訳されているか。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。さあこれはどういうギリシャ語か。これ両方ともプシュケーです。だから同じプシュケーという言葉がこんな短い中でも、片っぽじゃ魂と訳される、片っぽじゃ命と訳されている。で先ほど説明したように、マタイの22章の37節では、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。この二つ目の思いを尽くし、これはプシュケーです。もう一つ言ってみましょう。ヨハネ第一の手紙の三章の十六節を見ていただきましょう。もうここらでもってそろそろ分かっていただけると思う。ヨハネの第一の手紙の三章の十六節ではこういうことが書かれている。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。うちのこの時の命、どういうギリシャ語なんか分かっていただけると。キリストはご自分のためにプシュケーをお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のためにプシュケーを捨てるべきです。思い、魂、心と訳されている言葉の同じ言葉なんですよ。それを捨てるべきだという。さあここでもって先ほどヨハネの15章の13節に戻りましょう。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。思いと訳され、魂と訳され、心と訳されている、プシュケーです、を捨てるという、それより大きな愛はない。死んじゃったらそれから先その友に愛を示すことできないわけでしょ。これ死ぬことじゃないです。これプシュケーです。先ほど読んだマタイの22章の37節では、思いと訳されている言葉と同じ言葉です。だから言い方を変えたら、あなたの思いを 自分のことを思う思いと同じようにその友達のことを考えなさい。そして自分がその友の立場にいたらば、してほしいと望むことをその友にしてあげなさい。これがアガパだと言ってるんですよ。命を捨てることが、自殺をしちゃうことがアガパじゃないんです。あなたが泳げないのに友達が水に浸かっちゃって溺れちゃってるって言って飛び込んで両方が死んだ、これがアガパか。僕、私の人はバカ人です。犬人です。だそういう意味じゃない。あなたの持ってる全身全霊、思いを全てその友のために向けろ。自分に向けると同じぐらいその友のことを考えろ。それがアガパだと言ってるんです。アガパの愛というのは何なのか。一方的な愛です。相手からの反応を期待をしない愛です。反応しようと反応しまいとこちらから出すという愛がアガパです。それをしろと言ってる。で、それをしたらば私たちはイエス様の弟子だということを周りが認めるという。それからもうちょっと先まで行く。ロマ書の13章に移っていただきましょう。まだ人が人に示す愛でもって神の道が分かるんだと言っているんです。ここなんです。ロマ書の13章の8節を見ていただきましょう。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛するという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。神様がしなさい、してはいけないという規則全部は愛で動かなきゃいけないんだと言っている。マタイの5章に戻りますと、イエス様がこういう教えをいたしました。マタイの5章の43節から読んでいってみましょう。イエス様がこう教えております。自分の友達を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。昔の教えです。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らしてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが得られるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全であるように完全でありなさい。自分の敵をあがぱし迫害する者のために祈れという動きになります。注意してください。敵をあなたの味方に変えろと教えてるんじゃないんですよ。一方的にただ愛だけを続けて言ってるんですよ。今一度ヨハネ第1の手紙の3章に行っておきましょう。そのあなたが出すアガパって一体どういうものなのか。ヨハネ第1の手紙の3章の16節から今一度読み直しをしてみましょう。ヨハネ第1の手紙の3章の16節から読んでいきます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。プスケをしてました。です。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命をプスケを捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、また神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。つまり愛には行動が必要だという。ガラテヤ書の5章に移っていただきましょう。ガラテヤ書の5章の6節では 何と言ってるか。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。信仰は愛で働きます。今一度ですね、ヨハネ第1の時の今度は4章に移っていきましょう。ヨハネ第1の手紙の4章に移っていきますと、4章の7節から始まるところでもってこういう教えが与えられております。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。つまり愛、アガパは神様から出ているという、私たち人間の努力によってアガパの愛は生まれてまいりません。神の愛を知っている人、アガパを知っている人、体験している人が初めて自分をアガパすることができるし、隣人をアガパすることができるようになるんです。こういう道をイエス様は人々に、神様と契約を成立している人に教えております。二つ目の点に行きましょう。二つ目の点はですね、イエス様が教えた神様の道を説いた二つ目の点は何かといったら、神の道というのは形式ではない、立法ではないという点を神イエス様がこの四つの福音書で、これ三年半の間で教えております。立法ではない、形式ではない、してはいけない、しなきゃいけないといったものでとらわれるものじゃないと言って、信じるものは心にあるというんです。心がどっちを向いているかということをイエス様はここでもって問題にしようとしております。ここでもって一つ注意していきましょう。神の道は立法でないと私が言ったからといって立法は大切ない、無視してよいと言ってるんじゃないんですよ。まずそこから入っていきましょう。マタイの5章を開けていただきましょう。立法を無視してよいと神様教えておりません。立法なんか必要ないと言ってるんじゃない。マタイの5章の17節を見ていただきましょう。私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、それを守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。立法は大切なんですよ。だけれどもイエス様が神様の道をこの人々に知らせようとした時に強調した点は、立法は大切だけれどもそれよりもっと大切なものがあるということを教えてるんです。パリサイ派の人たちというのがですね、このイエス様のいた時に活躍をしておりました。立法学者というのがいた。何をしていたのかというと、この連中はユダヤ人たちなんですけど、残りのユダヤ人たちに向かって毎日の生活でもって立法、立法で縛りつけておりました。神様はこうしていいという、こっちはしてはいけないという、あなたはそれを破っていると言って縛りつけようとした。してはいけない、しなきゃいけないという規則ばかりをですね、勉強して、それをイスラエルの連中に押し付けようとしていたのがパリサイ派の人たち、立法学者たちなんです。で、どれぐらいまであの人たちが、イスラエルの連中が、ユダヤ人たちが立法で縛りつけられていたのか、いくつかの例をですね、聖書から引用してみたいと思います。で、皆様自身が今どれぐらい自由な生活がしてられるのか比較をしてみていただきましょう。まず最初、マタイの15章を開けていってみましょう。マタイの15章では一節から始まるところでこういう具体例が書かれております。その頃パリサイ人や立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。 神はあなたの父と母とを敬い、また父と母とを罵る者は死刑にそそらえると言われたんです。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは備え物になりましたというものは、そのものをもって父や母を尊んではならないと言っています。つまり自分の親の面倒を見る代わりに、その品物をあるいはお金を神様に捧げちゃったと言ったら、親に何もしなくていいというふうにあなたたち教えてるじゃないかというんです。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているのがまさにその通りです。このためは口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らは私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えているだけだから。イエスは群衆を呼べって言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、それが人を汚します。汚れたパン、手で持ってパンを食べたらいけない。手を洗っていないじゃないか。というようなこともですね、言ってるんです。これはマルコの7章で言ってる。もっとはっきり分かるから、それに行きましょう。先祖の言い伝えというのは神様の教えではありません。命令でもない。マルコの7章を開けていただきますと、もっとこの点がはっきり分かってます。マルコの7章の1節から見ていきましょう。さてパリサイ人たちと、これはパリサイ派の人たちと言った方がいいです。ユダヤ教の中でも特別な派閥があります。この連中は特別にこの律法だけを固く守ろうとしているパリサイ派の人たちです。と幾人かの律法学者がエルサレムから来てイエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。またこの他にも杯、水差し、銅器などを洗うことなど固く守るように伝えられていたしきたりがたくさんある。そしてパリサイ派の人たちは、と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。質問いたしますよ。何が悪い。汚れた手でパン食ったって、そのパンが胃袋の中入るだけで、その人が問題だけでしょ。その人が腹痛を起こすか、そのままで便秘するかなんか知らないけど、それだけでしょ。何が問題か。何に大騒ぎしてる。ルカ伝の13章に行ってみましょう。こうやって規則で人を縛ろうとしてるんです。こっちの規則はもっとひどいです。ルカ伝の13章のですね、11節からの出来事を読んでみましょう。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気を癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて髪をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがいい。安息日には行けないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なんです。それを18年もの間がサタンが縛っていたんです。安息日だからといってこの束縛を解いてってはいけないのですか。ひどいでしょ。18年間苦しんでいた女がやっと自由になると思ったのに、安息日だからいけないって。明日まで待てて、1分間だって早く癒されたいわけでしょ。こんな風にして昔のしきたりで全部人を縛っていこうと思うんです。マタイの23章に行っていただきましょう。マタイの23章の23節から読んでいってみましょう。こんなおかしな律法もあるんです。忌まわしいもんだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は八価、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。目に見えぬ手引きども、あなた方はブヨはこして飲むがラクダを飲み込んでいます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目に見えぬパリサイ人たち、 まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいもんだ偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいのように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。ハッカ、イノンド、クミン、これは料理に使う香料です。スパイスです。買ってきたものです。さあ、ここで気をつけていただきましょう。この立法学者パリサイ人たちというものは、こういうふうにして買った料理に使う時の香料でさえも十分の一を神様に捧げるんだと言ってる。ところがですよ、神様が決めた十分の一の捧げ物というのはこういう規則はないんです。ユダヤ人これ勝手に決めてます。神様が何を決めたか、旧約聖書で神様が決めたのは、自分のところで収穫をしたもの、自分のところにあった収入の中の十分の一を神様に捧げると言ってるんです。宝物作りに持ってこいと言って、買ってきたもののうちから十分の一を神様に捧げると言っておりません。しかも香料になったら本当に少しだけ使えるわけでしょ。そのうちの十分の一神様に捧げる、こんなふうな規則でみんな縛り付けておこうとしたわけなんですよ。それに対してイエス様がどういう教えをしたか、ルカ伝の18章を見ていただきましょう。ルカ伝の18章の9節から読んでいきましょう。イエス様がどういうことを言ったか、自分を義の人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ派の人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正の者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。つまり主税人は義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。主税人とからパリサイ人、立法を固く守る人と、どちらが神様が重視しているか。心の伴っていない祈りというものを神様は重く見ていないんです。自分を義とする祈りは重く見ておりません。礼拝でも賛美でも心が伴っていなかったらば、規則だから礼拝に出席しなきゃいけない、仕方ないから行かないと文句言われるからと言ったんでは何の益にもなりません。来ない方がいい。神様の方ではそういうようなものを礼拝と認めてくれないんです。祝福をしてくれません。実際に証拠を開けてみましょう。マルコの12章を開けていただきましょう。はっきりとイエス様がこう教えました。マルコの12章の41節から読んでみましょう。イエス様自身が、神様がどれほどどっちの献金を重要視しているか。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。ところそこへ一人の貧しいヤマメが来て、レプタどうかを2つ投げ入れた。これは1コドラントに当たる。1コドラントというのは1デナリの64分の1です。1デナリというのは大体1日の1人の人の平均給料です。その64分の1を投げ入れた。するとイエスは弟子たちを呼び捨てこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあまり余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあれだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。つまり神様に対する献金は額ではないと言ってる。どういう気持ちで捧げるのかということで神様は評価をするんだと言います。その評価に応じて祝福をしてくれるんだと言っています。そうしてくるとですよ、イエス様は立法ではない、形式ではない、心だと言いました。 じゃあ心、イエス様が言っている心といったらどんなものを指しているのか。マタイの5章でイエス様自身がこういうものだと説明いたしました。マタイの5章の27節からの教えを読んでみましょう。マタイの5章の27節から読んでいきます。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ落ちるよりは良いからです。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えようと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。さあ、イエス様がですね、どういうものを心と見ているか。姦淫という行為をしたときに、初めて姦淫という罪を犯したということになるんじゃないと言っているんですよ。動作ではありません。形式ではないんです。情欲を抱いて女を見る。どんな風にして話しかけて、どんな風にして誘って、でホテルに連れ込むか。ということを考えた段階で、もうすでに心の中では、その人に姦淫を犯しているんだと言っているんです。あの人を殺してやろうと計画を立てる。どんなふうな薬を飲まして、どんな口実を作って誘い出して、どこの崖から突き落としてやろうか。そういう計画を立てたということ自体、もうすでに心の中では殺人を犯しているんだと。これが心です。イエス様が見ていると教えています。ヤコブの4章に行っていきましょう。イエス様が教えている心ってこういうものです。ヤコブの4章の1節から読んでいきましょう。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入ることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。気をつけてくださいよ。同じものを願っても同じものを求めても片方では良い動機となり片方では悪い動機となるんです。だからです、大切なのはどんなものを求めていいのか、どんなものを求めちゃいけないのかということじゃないんです。求める理由は何なのか、動機は何なのか、どんなふうにそれを使おうとしているのかという目的によっては良い動機ともなり神様によって叶えられ、目的によっては悪い動機となって神様によって叶えられないものがあるというんです。この区別が大切です。悪い動機というのは何なのか。自分の利己主義的な祝福を望んでいるものです。他の人の幸福祝福を手に入れることができないようにしてしまうものです。あなたが願ったものが叶えられることによって他の人が手に入れることができなくなってしまう、祝福が手に入らないというようなやり方は悪い動機です。あなたが願ったものが叶えられたらば他の人が不幸になる結果を招く悪い動機です。他の人の幸福を犠牲にしてあなたが自分の幸福としようとする悪い動機です。その願いが叶えられることによってサタンの働きを助けるものとなる、こういうのが全部悪い動機なんです。だから二人の人が同じものを求める願いをしたとしても片方では良い動機と判断されて願いが叶えられます。もう片方では悪い動機として願いが叶えられないということがあります。なんでか、神様心を見るからです。品物じゃないんです。もう一つ言ってみましょう。マタイの6章を開けていってみましょう。どこまで心を見るか。マタイの6章のこれ飛び飛びに読まなきゃいけないんですけども、1節から読んでいきましょう。マタイの6章の1節から読んでいきます。 人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者のように自分の前でラッパを吹いてはいけません。宣伝しちゃいけない。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているんです。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。ほいで戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているんです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。16節にいきます。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。断食してますという格好をするなって。彼らは断食をしていることが人に見られるようにとその顔をやつつのです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているんです。あの人断食してる素晴らしい結構なもんだ、それだけの報いしか受けられないというんです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。つまり断食しているの様子をするなというんです。それは断食していることが人に見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。これでイエス様が3つのことを言いました。施しは右の手がしていることは左の手も知られないようにしろという、つまり神様だけ分かるようにしろという、まして他の人たちに周りにいる人たちに知らせるようなやり方をするなという。お祈りは隠れたところで祈れ、こんなものを祈ってます、人に言うな。断食は断食しているということを人に知らせるなと言ってます。どうしてか、神様はあなたの心つまり動機を評価をする方だからなんですよ。これでもってですね、神様の道をイエス様が教えたときに、その道を教えるのに3つの意味があるというと、最初の2つだけを説明いたしました。3つ目もこれから時間がないからですね、来週に伸ばしたいと思います。こういうようなものをイエス様が人々に知らせるために模範を示そうとしてこの世に来て3年半動いたんです。だから私たちもそれと同じような動きを取らなければいけない。今の時代は形式ではありません。立法ではない、規則ではない、心です。だからその観点からですよ、人によるとよくあるんです。教会でもって私は十分献金してないから私はいいクリスチャンと言えないとか、教会でどうしてこうしてっていうのは、みんな心です。どういう心でもってやってるか。神様はですね、我々の金を必要としていないんです。我々の心を必要としているんです。10分の1なんて我々の心なんですよ。実際心でもって神様にこれだけのものを言った時に、神様はそれを使って大きな祝福としてあなたに返してあげようとして動いてくれる。大体100倍の祝福を大体返してくれます。だけどもあなたの心がそっち向いてなかったら何も動いてくれない。だからどうぞそういう観点からですね、イエス様はその心というものを、イエス様の弟子たちがその心をどっちに向けているかということを強調していろんなふうに教えているんです。イスラエルの連中にこれを教えているんだということをですね見ていただきました。ということは今の私たちにも心というものをですね強調しているということ、これで分かっていただけると思うんです。残りの点はですね来週、それからその先の点も来週続けることにして、今日ここでもって問いさせていただきましょう。どうぞイエス様が3年半の間しているこの伝道内容というものはどんなものなのか、どうぞ今日からですねしっかりと復唱していただきたい。私たちに直接関係のあるものだからです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが独り子と呼ばれているイエス様をこの世に送り、私たちの主として今でも天でもって動いてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞそのイエス様がこの地上で動いておいでになった時にどういう動きを捉えたのか、我々の模範としてどういう活動をしてくださったのか、しっかりと私たち一人一人がそのイエス様の行動を理解することができるものであるよ。何を重要視しておいでになるのかはっきりとつかみ、その重要視しておいでになるものを私たちも大切と思うよ。 同じようにイエス様のあと足跡に従うように動けるものとなるよ。これから先もどうぞ天のお父様、あなたが私たち一人一人を導いてくださるよう、御言葉でもって示してくださるよう、イエス様の前でお願いいたします。そしてそのイエス様の模範というものを一つとして無駄にすることないように、学んだものを実践して、そしてイエス様から喜ばれ、天のお父様あなたから喜ばれるものとなるよう、どうぞこれから先も私たち一人一人の心の中によしやるぞ、動こう、真似するぞという気持ちを起こさせるものになるよ。どんな動きを取ってくださったのか、さらにイエス様の動きを通して私たちが勉強できるよう導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。こういうような勉強を通して私たち一人一人が最終的にはキリストの御霊まで成長できるよう、あなたに喜んでもらえる神の家族の神の子供となれるよう、あなた自身は動いてくださり、私たちも喜ばれるよう動くかできることを心からありがたく感謝いたします。今日のこの勉強を通じにあたり、この感謝と賛美と祈りと主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。